暮らし。墓所の使用申し込み。7月19日火曜日から8月12日金曜日に市営墓地安らぎ園の申し込みを受け付けます。申請書パンフレットの配布場所、市民生活課証明交付窓口、市ホームページ。対象、市に1年以上住民登録があり、亡くなった親族の証骨を管理し、3年以内にお墓を建立予定の方。申し込みは市民生活課、電話 381-1094 へ。太陽光発電、蓄電池システム、共同購入事業。北海道では太陽光パネルや蓄電池を住宅や事業所10キロワット未満に導入したい方を募集しています。無料で参加登録し、見積もりを確認して購入を判断できます。詳しくはホームページでご確認ください。参加登録期間、8月17日水曜日まで。対象、市内または近郊に設置対象の建物がある方。申し込みは北海道みんなのおうちに太陽光事務局、0120-216-100。詳細はホームページ http://group-buy.jp/solar/hokkaido/home。 QR コードがあります。都市計画の変更。6月3日付で札幌県都市計画を変更しました。江別市決定。公園の変更。東のっぽろ総合公園の区域縮小。約 16.3 ヘクタールから約 11.6 ヘクタールへ。詳細は都市計画課 381-1038 へ。届出が必要です。一定面積以上の土地取引。一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合、国土利用計画法の規定で届出が必要です。届出をしないと法律で罰せられる場合があります。提出書類や詳細は市ホームページをご覧ください。対象の面積、市街化区域2000平方メートル以上、市街化調整区域5000平方メートル以上。届出者、土地権利取得者、譲り受け人。届出期限、契約締結日から2週間以内、契約締結日含む。申し込みは都市計画課 381-1038 へ。蜂に注意。スズメバチは主に夏から秋に活発に活動しますが、毒性が強く刺されると大変危険です。軒下や庭木に巣を見つけたら、巣が小さいうちに専門業者に駆除を依頼することをお勧めします。有料。スズメバチは巣の場所がわからないと駆除できません。いつも同じ場所で蜂が飛ぶときは、近くに巣がある可能性が高いため、蜂の飛ぶ方向などを観察してみてください。詳細は環境課 381-1046 へ。直接搬入、ゴミ処理手数料の改定。環境クリーンセンターにゴミを直接搬入する際の処理手数料を10月1日から改定します。改定前は混雑が予想されるため、 時間に余裕を持って搬入してください。改定後手数料、家庭系ごみ150円、事業系ごみ200円、いずれも 10kg につき。詳細は廃棄物対策課383-4217へ。不法投棄を防ぐために、不法投棄の現場を見かけたら、車のナンバーや投棄者の特徴などを控え、110番通報してください。市では不法投棄を防止するため、立て看板や上りなどの設置や地域パトロールなどを行うほか、民間の団体と監視協力の協定を結び、不法投棄の早期発見、早期対応に努めています。監視の目が増えることは不法投棄の防止につながるため、ご協力をお願いします。詳細は廃棄物対策課383-4217へ。7月は河川愛護月間。河川の損傷や河川敷地へのゴミ捨ては法令で罰せられる場合があります。また河川敷地の使用には許可が必要です。詳細は土木事務所治水課383-5900へ。給排水設備工事は指定業者にご依頼を。給排水設備の工事は市に登録している給水装置工事事業者や排水設備工事事業者、指定業者にご依頼ください。複数の指定業者から見積もりを取り、工事内容の説明を受けるなどして依頼先をお選びください。指定業者の一覧は水道部ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。詳細は水道整備課385-4989へ。駐輪マナーを守りましょう。歩道や駅の入り口に自転車を置くと通行の支障になります。必ず駐輪場を利用してください。通行の支障になるときは駐輪場へ自転車を移動します。また長期にわたり駐輪場に自転車を放置しないでください。詳細は土木事務所道路管理課383-5900へ。放置自転車などの撤去、駐輪場に1週間以上置かれた自転車などを7月から8月に撤去します。詳細は土木事務所道路管理課383-5900へ。健康福祉、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金、対象者を追加して給付します。対象1、新たに世帯全員の今年度の住民税均等割が非課税となった世帯。2、新型コロナウイルス感染症の影響で1月以降の収入が減少し、住民税非課税相当の収入となった世帯。1、2とも住民税が課税されている方に扶養されている方のみの世帯は除く。令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の対象世帯は除く。1の世帯は市から送る確認書7月中を予定を返送。2の世帯は健康福祉部管理課または市ホームページで配布の申請書を9月30日金曜日までに提出してください。支給額、1世帯あたり10万円。詳細は健康福祉部管理課381-1090へ。 自立支援医療、厚生医療、制度の更新手続き。有効期限は7月末です。制度を利用し、継続を希望する場合は、更新の手続きが必要です。なお、オレンジ色の受給者証は、毎回受給時に医療機関や調剤薬局に提示してください。必要書類。自立支援医療、厚生医療、申請書、同意書、健康保険証、特定疾病療養受領証、住民税の課税証明書、省略できる場合あり、住民税が非課税世帯で、遺族年金、障害年金、ほか非課税収入がある方は、令和3年分の本人の収入額がわかるもの。個人番号カードか番号通知カード。所定の様式の診断書。医療機関を変更する場合のみ。申し込みは障害福祉課381-1031へ。傷病手当金。支給対象期間を延長します。支給対象期間。令和2年1月1日から令和4年9月30日金曜日。対象を次のすべてに該当する方。1. 国民健康保険か後期高齢者医療制度に加入している。2. 勤務先から給与などの支払いを受けている。3. 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱などの症状で感染が疑われ、その療養のため働けずに、給与の全部か一部の支払いを受けられなかった。支給金額は、直近の計測した3ヶ月間の給与等収入の合計額割る就労日数かける3分の2かける支給対象日数。詳細は、国保加入者は、国保年金課381-1028。後期高齢加入者は、医療助成課381-1403へ。国民年金保険料免除納付猶予制度。7月分からの免除納付猶予申請の受付開始は、7月1日金曜日です。免除納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に参入されます。保険料の未納期間があると、年金受給で不利になるほか、障害年金、遺族年金などが受け取れない場合があります。申請対象期間は、過去2年1ヶ月前までの未納期間です。なお、承認期間の保険料を後に納付・追納すると、老齢基礎年金を増やせます。免除・納付猶予は、本人・配偶者・世帯主それぞれにつき、申請年度の前年所得が一定額以下の場合や、失業した場合などに承認されます。申し込みは、国保年金課381-1028または新札幌年金事務所国民年金課892-9316へ。限度額適用。標準負担額減額。認定証の更新。更新を希望する方は申請が必要です。国民健康保険証と本人確認書類を持参してください。受付開始は7月1日金曜日です。令和3年中の所得申告が済んでいない方は申告が必要です。申し込みは国保年金課 381-1028 へ。特定疾病療養受領証の更新。70歳未満の国保加入者へ、7月中に新しい受領証を郵送します。令和3年中の所得申告が済んでいない方は、申告が必要です。70歳以上、75歳未満の方は、現在お持ちの受領証を引き続きお使いください。詳細は、国保年金課381-1028へ。国民健康保険被保険者証、県高齢受給者証の更新。7月中に新しい保険証を郵送か窓口で交付します。窓口で受け取る必要がある方には、別途お知らせします。70歳以上、75歳未満の方は、高齢受給者証と一体の保険証です。詳細は、国保年金課381-1028へ。重度心身障害者、一人親家庭等、子供の医療費受給者証の更新。引き続き対象となる方に、7月下旬に新しい受給者証を郵送します。7月31日までは所得制限のため受給資格がなかった方も、令和3年中の所得や控除額の状況で、8月1日から助成の対象となる場合があります。該当すると思われる方はお問い合わせください。一人親家庭等医療費助成制度は、18歳以上の学生か無職などのお子さんを親が扶養している場合は、引き続き助成の対象です。20歳の誕生月が限度。まだ申請していない方は、速やかに手続きをしてください。子ども医療費受給者証の更新は、小学3年生までです。小学4年から中学3年生は、必要に応じて申請してください。小学4年生以上の通院は、助成対象外。詳細は、医療助成課381-1403へ。後期高齢者医療制度。今年度は保険証を2回交付。例年非保険者証、保険証は年に1回7月に交付しますが、今年度は10月に医療費の窓口負担割合が見直されるため2回交付します。8月から9月の保険証は7月中に、10月から翌年7月の保険証は9月中に、後期加入者全員に郵送します。医療費の窓口負担割合の見直し。10月から次に該当する方は、3割負担の現役並み所得者を除き、2割負担となります。対象、住民税課税世帯で同一世帯に課税所得28万円以上の後期加入者がいる場合で、同一世帯の後期加入者全員の公的年金収入足すその他の合計所得の合計がいずれかに該当する方、後期加入者が一人の世帯で200万円以上、後期加入者が2人以上の世帯で320万円以上。限度額適用、標準負担額減額認定証と限度額適用認定証の更新。すでに申請済みで、今年度も該当する方に保険証と合わせて7月中に郵送します。現在お持ちでない方の申請は随時受け付けています。対象、1、限度額適用、 標準負担額減額認定証。医療機関の負担割合が1割で、住民税非課税世帯の方。2、限度額適用認定証。医療機関の負担割合が3割で、同一世帯の後期加入者の住民税の課税所得が690万円を超えない方。医療機関に提示すると、保険適用の支払い額が高額療養費の上限額までとなり、1は入院時の食事代も軽減されます。後期高齢者医療制度についての詳細は、医療助成課381-1403へ。子宮頸がん予防、HPV、ワクチン、キャッチアップ接種。平成25年6月から今年3月の積極的勧奨の見合わせで接種機会を逃した方を対象に、公費負担のキャッチアップ接種を行います。対象の方には6月中旬に個別通知しています。なお、積極的勧奨の見合わせ期間内に、定期接種の対象年齢を過ぎて任意接種、自己負担で接種した方は、申請により接種料金を償還できる場合があるので、お問い合わせください。対象、平成9年4月2日から平成18年4月1日生まれの女性で、3回接種未完了の方。詳細は保健センター 385-5252 へ。事業者向け。ふるさとふれあい推進事業。市内で事業を実施する個人・団体の地域活性化につながる活動に補助金を交付しています。申請様式や詳細は市ホームページをご覧ください。補助金額、補助対象経費の3分の2以内。上限はソフト事業500万円、ハード事業1000万円。すでに本事業で設置した施設などの修繕事業100万円。申し込みは企画課 381-1015 へ。